はい、GHQ 羊飼いの休日聞いていただきました。
はい。
本当はいつもここはだいたい不満大国日本か満足大国日本のコーナーなんですけども、うん、今回は高田さんが喋りすぎたので、関係ないか。でも後半に手紙を回して、後半に手紙の紹介をいきたいと思います。
手紙来たんだ。
はい、手紙というか、あれですね。
メール
だったり、書き込みだったり。
お
はい、まずは、フォークの好きな段階の世代に乗り遅れた男さんからの書き込みです。星さんのブログタイトル、うつせみの森はどこから思いつかれましたか。うつせみと聞くと私は大好きなさだまさしの曲を思い出します。さだまさしの武道館コンサートライブの LP でうつせみの歌を歌う前に、うつせみのうんちくを語るのですが、やはり音楽はライブが一番ですね。私の記憶ではうつせみとはセミの幼虫が土の中で木の根に挟まれて成虫になれずにそこでセミ殻となってしまう悲しい物語です。違っていたらごめんなさいね。話は変わりますが、ランタンさんはどんなジャンルのミュージックを目指していますか。熱く語ってくださいとのお手紙でした。これ僕ですね、ほとんど答えること。
質問に質問をかぶせるな。
どういうこと。
質問2個ってことか。
質問な、まず、うつみの森はどこから思いつかれましたかからいきますか。なんでしょうね、うつみの森は。うつみってなんか切ないみたいなのはね、あるじゃないですか。なんかね、なん
つうつみってもともとどういう
セミの抜け殻のことなんですよ。まあ、殻のセミって書くんですけど、まあ、結局は中身がないじゃないですけど、もうそこにはいないけど、まあ、殻のままとどまってるみたいな感じがあって、まあ、そういうのがなんか、そういうのに思うところがあって、まあそれと、あれですね、まあ、まあ、それと森はまあそういうのがいっぱいあるような森みたいなことかな。あんま適当ですよね。適当だけど、なんかそれなりに思うところはあってつけました。うつみっていう言葉は結構なんか思い入れがあって、バンド名にしようとかとも思ってました。あと、ランタンの、アート担当の斉藤さんっていう女の子がいるんですが、その子ともなんか、その子は、なんか好きな言葉を、天国とかで掘るみたいな授業が美術であった時に、うつせみっていう言葉を掘ってて、僕もなんかバンド名の時にうつせみとかいうのをあってて、その人とはなんか深いつながりがあるような感じです。なんか偶然みたいなのが多いです。
恋の予感。
はい。恋の予感じゃないですけど、もう長いですからね。
はい、
ですね、うつせみの、あとはなんですね、私の記憶ではって言って、セミの幼虫が土の中で木の根に挟まれ成虫になれずにそこでセミ殻となってしまう物語ですって言ってるんですけど、これは何なんですかね、さだまさしの歌なんですかね。
なんですかね、うつせみの歌っていう曲があるんですか。
うつせみっていう曲、
うつせみっていう曲ある、
はい、うつせみの曲を歌う前にって言ってるんで、うつせみっていう歌なんですかね、ちょっと分かんないんですけど、まあそんなことを書いています。
歌詞からの引用じゃないことを、
はい、
説明願います。
はい、であと一つですね、ランタンさんはどんなジャンルのミュージックを目指してみますか。これはですね、まあ、相方もいないことですので、僕だけなんですけど、
別に
ジャンルで目指してるって結構難しいですよね。まあ、好きなことやって、まあ、ジャンルというかカテゴライズは後からついてくるものだと。かっこいい。
むしろ自分が新しいジャンルを作るぐらいの勢いで、
今ちょっとね、デスフォークとかいうので、ね、デスメタルみたいな感じでちょっとあの顔にあの化粧とかして、フォークで早弾きとかするのをやろうかと思ってます。はい、では次のお手紙に行きます。
ちょっと待って、これちなみに誰っていうか、なんかその世代的にまたちょっと嫌な予感が。
嫌な予感がしますけど、フォークの好きな段階の世代に乗り遅れた男さんですけど。
メールアドレスとか書いてない。
書いてないですけど。
書いてないか。
けどまあ、まあちょっとこの
文。お父さんかな。
文面からするとね。しかもしんないですね。はい、次
行きます
よ。
あ、まあこれ、お父さんじゃなかったらごめんなさい。
はい、
あの、
ごめんなさい、
基本的に一つのメールに質問は一個の方がいいですよね。やっぱり。
いいですけど。あとね、ちょっとこれ一つね、でもポイントがあって、ラジオネームの書き方。方が L スラッシュ N にしてるんですよ、
うん、
これは今まで高田さんのお父さんに共通していたってで、その後にラジオネームが書かれて R スラッシュ N コロンでラジオネームが書かれてるっていうのがありますよね。
一応メールアドレスと書かなかったことで、
う
ん、匿名なんつうの、あのバレないだろうと。
今回はそうですね、今回何通か手紙読むんですけど、そのメールアドレスないのはありますよ、いっぱい。だからそれで
な、いや、うちの親父的には多分そのメールアドレスを書かないければバレないだろうと思ってたんだけど、爪が甘かったね、
う
ん、
もうちょっとラジオネーム高田の父でいいですか、ね、はい、ありがとうございます。では次、猫屋敷さんからのお手紙です。17回配信拝聴いたしました。我が家でも2匹目の猫、かっこ 生後2週間でトラ島の可愛い赤ちゃんを近所でもらいました。名前はトラちゃんです。そのうち猫屋敷になるのではと危惧しています。お二人はペットは犬派猫派どちらですか？ところで12神猫が入ってない理由をご存知ですか？昔神様が動物たちを集めて先着順で12神を決めるので、1月元旦に集合するよう言いました。その時猫は用事があり出席できなかったのでネズミに聞くことにしました。ずる賢い猫は、ずる賢いネズミは猫に1月2日に集合すると嘘をつきました。一方牛は自分の足が遅いので集合の前日に出発しました。それを知ったネズミは牛の背中に乗っていき、到着直前で牛の背中から飛び降りちゃっかり1番でゴールしました。牛が2番となり次々動物たちが到着し、最後にイノシシが時間ギリギリで突進してゴールし、12神が決まりました。猫はネズミに騙されて翌日到着したので12神に入りませんでした。今でもその時の恨みで猫はネズミを追いかけ続けています。あまり記憶にないのでウィキペディアで検索してみてくださいとのことでした。はい、うんちくですね。先週に続き12神なんですけども、まあ、これも高田さんのお父さんなのではないかと。
メールアドレスはないと。
わかんないですね。あったかもしれないですけど、ちょっと覚えてないです。でも高田さんのお父さんではない。これも R というね、ラジオネームの書き方が一緒です。あとですね、毎回のトーク選手してましたもんね。で、あと、あのね、拝聴っていう言葉っていう高田さんのお父さん使うんですよね。
そうですね。うち2匹目猫来ちゃいましたか、実家。まさかラジオでそういう事実を知ることになるとは。
もう毎回ちょっと高田さんのお父さんのうんちくコーナー作りましょうよ、もう。
いいね。それ、いいわ、いいわ。
メールください、うん。読みますんで、はい。で、まあ、ウィキペディアで検索してみてくださいって言うんですけど、まあ、これはウィキペディアで検索してません。なんか、そういうものがね、その人から伝聞じゃないですけど、別にちゃんとなんか調べて正確な情報を得るってことだけが、
そう。
僕らのね、楽しみじゃないですからね。
ただ怠け心を、
違いますよ。
言い訳を。
でもこれなんか十二種の、その牛とネズミの話ってちょっと聞いたことあったんですけど、タニシとキツネの話って似てませんか？
なんだっけ、タニシとキツネ。
なんか競争するみたいなので、キツネ、なんでしょう、タニシが、あっちの山の上まで競争みたいな話で、で、キツネと用意ドンするんですけど、キツネが走り出すと同時に、まあ、尻尾とかいうか背中に飛び乗るんです、タニシは。で、どれぐらい後ろにタニシはいるだろうってキツネが振り返ると、その時タニシは背中からピョンって飛び降りて、おいここだよって言って、おーって思ってまだ前にいると思ってキツネが走っていくと、またタニシは背中に飛び乗ってっていうのを繰り返すみたいな話があるんですけど、それとなんかちょっと似てますね。
最終的に勝てるの、タニシは。
タニシは勝てるんじゃなかったですっけ、覚えてないですけど。キツネに噛み砕かれてとかないですよね。ネズミ、まあその背中に飛び乗ってちゃっかり一番みたいな、そんなんですね。はい、でももう次行っちゃいますか。で、なんかありますか。
あ、とか、その猫のね、話でちょっといい話して、うちのね、実家は、もともと、うちの、まあ、団地なんですけど、
はいはい、
団地は、割と僕と同じぐらいの世代の子供が多くて、その当時、うちの団地は、割とその団地間での交流が盛んだったんですよ。
はいはい、
ところが、まあ、子供たちがみんなこう独り立ちとかして家から出ていくと、やっぱ子供の、まだ、ごめんね、割と学年が上がるとさ、その近所の子供たち同士遊ばなくなっちゃうじゃんか。
そうですね、
で、そうすると子供同士のつながりがなくなるでしょ。だから昔だったらさ、例えば僕が隣の家のうちんち遊びに行ってたら、あ、なんかカズくん今うち来てるよみたいな話とかをしたりとかさ、そんな感じでこう子供の話題で親同士の交流っていうものが図られてたわけじゃんか。
そうですね、
それがまあね、僕らが学年が上がると子供同士の交流がなくなるから、必然的に親同士の交流とかもなくなっていってたんですよ。で、まあ同じぐらいのこう世代の子が多かったから、みんな同じぐらいの時期に独り立ちしていって、で子供とかいなくなって、まあ親御さんたちはみんなこうなんだ、ただでさえ子供がいなくなって寂しい上に、もうさらにこう近所間との交流とかもあんまりこうなくなっていってたっていう時に、で実際にうちの親とかもなんかそれでね、ちょっとまあタイムリーなワードで打つではないんだけど、多少ね気分的に落ちたりとかもしてたらしいんだけど、その時にうちはね捨て猫を、まあ父親が拾ってきて、 で、それのおかげで、まあ、その猫がかすがいとなってうちの夫婦家庭がまたちょっとこううちの両親はね、
はい、
また精神的にこう持ち直したっていうか元気になったんです。
いい話ですね、
うん、はい、でさらに割と時を同じくしてうちの近所で周りがみんな猫を飼い始めたらしくて、でそうすると猫ってさ人ん家勝手に行くじゃんか、はいはいはい、それによって
子供と同じみたいにな
るわけだ。そうそうそう、今高田さんとこのちいちゃんがうち来てるよみたいな感じでまたその猫が子供代わりになって、
はいはい、
その近所同士の交流もまたなんか復活した
ん
らしくて、
なるほど、
うん、そんな感じでなんかね、なんだろう、過疎化の村には猫が
過疎の村は仲いいんじゃないですか。
そっか、
じゃあもっとむしろ都会じゃないですか。
そうだね、
うんうん、都会に猫、
都会に猫、都会の団地に、ね、うん、団地に猫、
団地に猫、団地って別にな
んだ
僕の家の前も本当猫通って、うん、首輪に前言いましたっけ、鈴つけてる猫が通るんですよ、
うん、
なんでシャラシャラシャラシャラ夜中とかその塀の上通ってなるんですけど、うん、最初なんだか分かんなくてすごい怖かったですよ。鈴の音が聞こえるってこの部屋怖えっつって思って、
あ、はい、ちょっと今思い出した、そういえば俺、はい、僕は小学生の時に、
はい、
猫をね僕は拾ってきて、
うん、
猫飼いたいって言ったのね、
うん、
したら、まあ、うちの両親が絶対ダメっつって固くなに反対して、まあ、泣く泣く拾ってきた猫を捨てに行ったってことがあったんだけど、親父め
親父め
懸命猫拾ってきて
もらってき
たんだよ2匹目だとも
ういいんすよ、だって、
まあまあ、
2匹いなくなったんですから
。ああそうだね、うち僕と僕の弟とね、いなくなったんで、
ちょうどいいんですよ。
あ、そっか、はい、そういうことか。
はい、では次の手紙に行こうと思います。
はい、
高田さんのお父さんも寂しいんですよ、ね、はい、ラジオネーム、うん、
これ生きがいにしてくださいね、このラジオ、
はい、
これから頑張りますんで、これからも、
はい、よろしくお願いします、うん、ラジオネーム順位が気になる気まぐれ男さんからのメールです。毎回拝聴してます
もうダメだここ工夫してバラしたくないならここ工夫して
注意が青虫で注意が気になるのですが、前回は金曜日に表示があり確か250位だったと思います、
うん、
今回は、水曜日に表示されて135位です、
うん、
全体数が把握できないので調べてみると、ポッドキャストへの登録者がバナーに貼り付けた、タイトルかっこジャンルごとに集計されているみたいです、
うん、
ちなみに星さんはどんなジャンルに登録されましたか。つまらない質問ですいません、ちょっと続けて他の手紙も読んでしまいます、うん、ラジオネームポッドキャスト研究会さんからです、うん、毎回楽しく拝聴しています。ポッドキャストに表示される順位ですが、いろいろ調査したところ、
うちの親父さ、この順位の話も必ずちょこちょこ入れてくるよね
入れてきますね。どうもカテゴリーごとに順位が表示されているみたいです、表示の曜日は不明です、ちなみに気まぐれフットワークのカテゴリーはお笑い535、音楽772、アート132にエントリーしています、今日金曜日の順位は179位だからカテゴリーは音楽ではないかと思われます、水曜日の135位は笑いだと思います。いずれにしてもファジーな順位表示です。自分が納得するまで調べないと気が済まない。これはエンジニアの宿命ですかねエンジニアですか。
エンジニアです
宿命なんですかね。はいですね、これちょっとね僕もね調べたんですけど、あんまりちゃんと分かんないんですよ、どういう風に、まあ、集計されてるかが、
うん、
ダウンロード数とページビューっていうページをどれだけの人が見てくれたかと、あとはそのフィードっていうんですか、 RSS に登録している人数とか、うん、トラックバックコメントの数と、
うん、
いろんなものが集計されているらしいんですが、うん、それも僕多分2つ登録していて、
うん、
なんだろう、ポッドフィードかなとポッドキャストナビに多分登録してるんですけど、うん、まあそっちもまあそれぞれ集計方法が違ったりして分かんないんですが、でもまあ僕もその135位とかいう順位とか見たんで、結構いい感じになってきてるんじゃないですかね。
ね。
うん。でもまあこの135位、そう、2桁になると多分そのランキングが100位ぐらいまでは結構表示されてると思うんで、もうちょっと頑張れば、
いけるいける。
なんかもっと多くの人に聞いてもらえることになるのかもしれませんね。うん。まあでも順位なんて、まあどうでもいいといえばどうでもいいし、あとは、もう短いのでガンガンアップしてるところに結局はダウンロード数に勝てないっていうところとかはあるんで、まあ順位とかはあまり気にせず、やっていこうと 思っております。
うちの親父の生きがいを奪うな。
順位よりもやっぱリスナー数がは欲しいですよね。順位はともかくね、
まあ、リスナー数もまああんま当てになんないでしょ。実際聞いてる人数とは全然違うわけだし、
でもそれは最低っていうか、それより多いというふうにはなるんで、まあ、今はまあもう標準が72ですからね。だからもうそれも徐々に伸びているんで、もうとりあえず3桁に行ったら祝賀会ですね。はい、で、はい、次またあと一つあります。これはちょっと違いますよ。ラジオネームの書き方がカタカナです。
あ
ラジオネーム FFF3F さんからのお手紙です。倍率についての話が出ましたね。これ何についての話しましたっけ。
倍率
覚えてないや。
なんだろう、ちょっともうちょっと
で出ましたね。でもそういえばってここから来ちゃうともう全然何話したか僕ら覚えてません。まあ散歩歩いたら忘れますからね。そういえば高校入学の時280人募集なのに181人出願してました。つまり
あれかうちの弟が先週受験、はい、高校受験の時に
その倍率みたいな話かな。はい、でつまり僕ら括弧星くん含むは一人を落とすために入賞したというわけです。これ僕の同級生なんですよね、うん、はい。で、そして世の中狭いですね。僕の友人、当時大学生がその落ちた一人を家庭教師してました。なんか思い出して切なくなりました。で、そしてこれだけでメールを終わらすのもなんなので、今の気持ちを付け足します。今、大学の研究室の先生に放置プレイされています。これはこれで、まるで平泳ぎで金メダルを取ったように超気持ちいいですが、現実問題困ります。僕は修士論文、略して修論を何にすべきなのでしょうか。そもそも修士論文って何なのでしょうか。僕は食べたことがないので分かりません。修士論文って美味しいんでしょうか。もし食べたことがあるのなら教えてください。先輩の話だとわさび醤油が合うそうです。考え込まないでください。
シュールだな。
シュールだなじゃ盛り上げてくでも本当に僕らの時受験280人の募集のところ281人だったんですよ。
へー、
1人落とすために受験があったんですよ。まあ、僕は推薦だったんで関係ないんですけど、かわいそうですよね、その一人って。
うん、
まあ、誰かはなるんですけど、その家庭教師とかの立つてないですよね。
そうね。
なんか。では、修士論文ってどうですか？食べました？
僕はね、僕は東京学芸大学のビール数学科っていう、うん、まあ、中学高校の数学の教員養成家庭だったんですけれども、
はいはい、
数学っていうのは基本的に修士論文ってなんでだっけ、大学院だっけ。
いいんですねこれはね。
ああそっか、修士論文はもしかしたらあるのかもしれないんだけど、うん、大学の卒業論文はないんですよ。
ないですか、うん、って言いますよね、数学科はないって。
そう、数学は、まあ、論文書ける、
うん、ほど、
ほど、うん、なんつうの
の場所にたどり着けないんですね、数学をやってると。
そうぐらい、まあ、実験してどうのこうの、まあ、実験でどうにか論文書けるみたいなものもあるけど、うん、基本的にはまあなんか理論構築するみたいな、もっと新しい発見みたいなことをしなきゃいけないわけで、うん、そんなのはね、
もう到底無理と。
到底無理で。
数学教育の友達とかは書いてるけど、数学ではダメなんですよね。
教育学の、
うん、教育学の中でだったら、うん、
そう。で、ちなみにね、教授に仕方されてるだっけ、
うん、はいはいは
い
は
い、っていう話してましたけどね、僕はね、はい、教授に立てついたことありますよ。そういえば
立てついたっていうのは
指導教官に。
どんな風に。
僕数学は、卒業論文を書く代わりに、うん、発表っていうか、数学書をまあ、提示されて、その中の例えばじゃあ25ページから30ページまでをまあ自分なりに解釈して、それをまあみんなの前で発表しなさいみたいな感じの内容なんですよ。でその発表のまあ是非っていうか、まあ出来によって卒業かどうかが決まるみたいなね形なんだけど、まあ僕は結構真面目な学生だったので、結構ちゃんと本当に、なんつうの、用意を準備をしていったんですよ、うん、
はい、
うん、でそのうちの指導教官っていうのがね、割といやらしい感じの人で、うん、まあ割とネチネチネチネチこう質問をして、大体他の学生はあんまりこう真面目に準備をしてなかったせいもあって、
うん、
1時間で発表が終わんなくて、うん、で大体ねみんな3時間とかかかってって言ったんですよ、
はいはい、
本当は1時間で終わらせなきゃいけないんだけど、その質問をされてそれに即座に答えられなくてみたいな感じで、 大体3時間ぐらいかかって、なんか本当に今年の学生は出来が悪いわねみたいな感じのこう嫌味なことを言う感じの教官で、ちょっと俺はまあそれに対して腹が立ってはいたんだけど、ただまあこいつでも確かにちゃんと準備してねえから悪いわけで、はいはい、俺はもうそこら辺もきっちり準備をして1時間でもうバスッとこう決めてやるぜと思って、結構気合入れて準備をして、あの他のやつらはレジュメとか全然作ってなかったんだけど、俺はレジュメとかもちゃんと作って自分なりに分かりやすいであろうなんか感じで説明の筋道みたいなものとかもちゃんとねこう考えてやったんですよ。そしたらまず一番最初レジュメをこうね全員に配ったら、その指導教官がそのレジュメを見てもくれなくて、もうこんないいから早く説明始めてみたいなことを言い出して、
それはひどいね。
まあちょっとカチンとは来たんだけど、うんうん、
そこは耐えた。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ見とれという感じで、いろいろこうなんか説明をしていくんだけど、うん、まあいろいろこうツッコミ、ここはどういうことなの、ちょっと説明してみたいなこと言われて、まあ一応あの説明して、まあ、一応準備してからそれなりにこうそつなくその質問にもこう対応していってたのよ。そうするとその指導教官がまあなんだろうな、どういうその指導教官が思う枠でそういうことしたのか分かんないけど、なんか本質とは関係ないような質問とかまでしてきだして、なんかそれはあのなんつうの、この内容を説明するためにする必要のない質問じゃねえのかって思うような質問とかまでしてきて、でそれはさすがそんな質問されると思ってないから準備もしてなくて、ちょっとこう答えに詰まったりとかして、なんか全然できてないわねみたいな感じのこととかを言われて、なんかそのせいで時間がどんどんどんどん押していって、せっかく俺は1時間できっと説明しようと思ったのになんか結構
伸びちゃった
わけよ。ほんでなんかの折にその指導教官が、あ、こんなんで1時間で終わらないよみたいなことを言ってきたから、もうさすがにカチンときて、その時に俺はその指導教官に、おめえめんどくせえなって言っちゃったの。
うわー、言えねえなそれは、うん、
おめえめんどくせえなっつって
切れたの、切れた感じで。そしたらどんな反応
したら、自分がなんか準備してもしてなくて答えられなくて、なんかその逆切れみたいなのおかしいんじゃないのみたいなこと言われて、はあ、まあまあもういいぞ、分かりましたってなってまあで結局2時間かけてまあ説明し終わりましたけれども、
まあでも応募な人多いですよね。
なんか
世間知らずが多いんですよ、
あれは。ちょっとね、
22歳世間知らずとか言われててかわいそうだけど本当になんかひどい人多いよね、
しびれたね。
そういう人だけでもないけど、
うん、
はい、高田さん、
お
でもそのちょっと手紙くれた人に対して冷たいんじゃないですか。
そうだ、ね、
拾ってないじゃないですか。ちょっと内容忘れちゃったけど、
もう自分の話ばっかだよね。
シュールっつったけど、ちょっとそっちの方に乗ってくって言ってもあったんじゃないですかこれ。
いやーちょっとまだ病み上がりなもんでさ。
だって平泳ぎで金メダルとか、
じゃあ俺にお笑いの才がねえんだってだから料理の管理になるっつってんじゃんよ。
先輩の話だとわさび醤油が合うそうですって言ってたんですけど、シューシロームって美味しいんですか。
え、美味しいよ。
美味しいの。食べたことあるんですか。
怒られたけどね。
怒られたら、うん、わさび醤油が合うそうですって。何が合うんですかね。
わさび醤油は合うよ。
合う、
うん。
それ以上何もね。でもとりあえず何でもマヨネーズは合うから、
あ、
マヨネーズかけとけばまあ間違いないですよね。
そうね、
もう何でもとりあえずマヨネーズかければ食えるじゃないですか。
でもあのちょっと辛みがあるから、そういう辛みがある場合は水にさらすといいよ、うん、氷水にさらすといいよ。
どれぐらい。
さっとかな。でも
さっと、
うん、
あんまり氷水にさっと、
そう、あんまりさらしすぎると栄養分が逃げていくから、ね、うん、
栄養分が逃げていく、
うん、
でそれで揚げて切ったりはあの食いやすいぐらいにすればいいの。どんな感じで、
ああのなんつうの、細く刻んで、うん、
そうめんみたく、
そうめん、うん、そう、まあイメージとしては玉ねぎみたいな感じ
が、玉ねぎみじん切りか、
みじん切りというよりかはスライスだね、うん、
スライス、玉ねぎスライス、うん、オニオンスライスみたいな海苔で、うん、じゃあ刺身みたいなことか。
そうだね。
じゃあわさび醤油が合うのも分かるわ。
そう、うん、頷けるという
わけ。でも刺身にはなんかマヨネーズは合わないけど、マヨネーズにも合うって言っちゃったよさっき。
でもマヨネーズも合うでしょ
刺身に、
うん、マグロにマヨネーズつけたらトロになるみたいな、
あ
んじゃん、その油分で、
油分が、
マヨネーズ合うよ。 すごい。お寿司とかもマヨネーズ合うよ。
へえ、うん、でもな、確かになんかとろ、なんだ、まあ、サーモンマヨネーズみたいなとか、なんだ、コーンもね、うん、マヨネーズみたいなのついてたり。まあね、
あ、実際にサラダ寿司ってあ
る
じゃん。
あるあるある、うん、マヨネーズ入ってる。
ツナマヨとかもそうだしさ。
でもなんか、なんかそういう高級感あるものをマヨネーズで貶めたくないね、うん、僕は。
あ、
マヨネーズはやっぱその美味しくないものでもなんか無理やりマヨネーズの味にして食うもんですから。
第二の誕生日もないくせに。偉そうに
ね。第二の誕生日ね。ちょっと頑張って第二の誕生日が来ることを祈っています。ね、はい。ではお手紙もこれで全部読み終わりましたので、うん、そろそろ終わりにしたいと思います、はい、今回高田さん喋りまくってますね、
すいませんね、
はい、じゃあもうこのままエンディングに行っちゃっても今回は問題がない、万代国ではないので、
うん、
はい、
そっか、まあ、じゃあ一応今日なんかうつ病の、ね、は
い、
話
脱却したということで
ってことだったんですけど、
高田さんのハイテンションのトークが炸裂していましたけどもね、
それでね、一応なんかね、うつ病、うん、まあ、僕がうつ病だったことを知って
知ってる人にメールを送ったんですよね。
そう。とかもあって、まあ、星くんにもそのメール送ったんだけど。
さっきですよ、もうこの部屋来てから続きましたからね、も
う。うん。せっかくなんで読んで、そのメール。
僕がですか、うん、はい。高田さんからのお手紙です。長らく僕を苦しめ続けていたうつ病と、ようやくさよならする決心がつきました。僕みたいな少年の腐った生きる価値のないどうしようもない人間のために、これまでいろいろ気を煩わせて本当にすみませんでした。なんかこんなトーンで書くと今から自殺する人みたいですが、いや、実にいろいろなことがありまして、どうやらケロッとうつ治っちゃったみたいです。まあ上の衣装もどきはどの過ぎた悪ふざけですが、こんなことヘラヘラ笑ってやってるところを見ると、どうやらあいつ本当にうつ治ったんだなってことで、ご祝儀代わりに笑って許してくださいな。うつが治る過程で起こった事件はなかなかに、話し応え聞き応え十分なので、次会った時のお楽しみってことで、今日のところはこの辺でというメールが来ました。
はーい。
はい。
まあ、多少不謹慎ですけれどもね。
まあでもね、うん、よかったですよ、こんなもう来てから見てよかったわ、本当に。ビクビクしながらこの日やってることだとかね、首つってんじゃないかとか。そしたら僕、高田さん、首つってる横でもうラジオ撮りますから。
すげえな。
高田さん、横見。まずでも、警察に連絡して車でぐらいにしますかね。したら来てからの流れも全部。
どんだけ
ラジオすごいシュール
ラジオ愛だなお前
怖い怖い怖い、まあでも高田さんが元気になってよかったということで、ね、でこれでもう確証人じゃなくていいんですか、
どうしようか、
高田さんがそのあのですね、うん、その新しい方の計画があって、 ね、うん、それはまあサブパーソナリティを増やして、
うんうん、
でまあ僕が毎週出てプラス誰かっていう感じでサブパーソナリティが出て、うん、それでローテーションしていこうかと思っていたんですよ、うん、でまあ、そうすると4人ぐらいちょっと予定していて、
うん、
そうすると高田さんも月に1回っていうことになったんですが、ね、高田さんは2回に1回ぐらいで大丈夫ですか？てか、各週ペースになって、まあその間に1週高田さんじゃない人が誰か出る週みたいなのが出る感じで、どうでしょうか？うん、
まあそれでもいいし、うん、まあ毎週でもいいし。
もう全然。だったら毎週
でも。だからその辺はなんかリスナーの、うん、からアンケートとか取ってみる？
ひどいな、ずるいな、それ。高田さん今までやってきたから有利じゃないですか。ああ、じゃあ、ちょっと高田さんか、俺かみたいな。
そのアンケート結果によってまた俺が鬱に逆戻りとかさ、最悪じゃん、それ。
最悪だ。
お前ら空気読めよ。いいか、鬱は治りかけが一番危ないんだからな。
俺と高田さんとどっちが、そのメインパーソナリティかもちょっと。
ああ、
あれじゃないですか。
いいね。
高田さんと誰かでもいいわけですから。うん、僕がいなくてもいいんですから。
ああ、そっか、
うん。もう僕はちょっと、僕これで、鬱、
うん、
になるかもしれないですね。
今日も
ガンマーテンのせい、ガンマーテンのせいで鬱になるんじゃないですか、こんな。これマジで痛いっすよ、本当に。
そっか。
まあそんなんですけど、うん、まあ元気になってよかったです、本当に。
ね、
はい。ということで、まあ何か、なんかね、回復お祝いメールとか、
うん、
そういうのあったらお待ちしております。
はい。
はい。宛先はすべて気まぐれ fw@yahoo.co.jp。気まぐれ fw@yahoo.co.jp です。お便りお待ちしています。それでは気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
いやー、今日は本当に喋りすぎました。
いつものことよりも喋ってますけど、いつものことです。
バイバイバイ。